あなたは今、職場の会議室にいるとちょっと想像してみてほしいんですが、
はい、会議室ですね。
誰かがこれまでにない斬新で、まあ少し突飛なアイデアを提案したとしますよね。
よくあるシチュエーションですね。
それと別の同僚がすかさずこう言うんです。普通はそんなやり方しないよね、ちょっと現実的じゃないよって。
あー、よく聞くフレーズです。それ
ですよね。で、あなたはおそらくその同僚が冷静で大人の合理的な判断を下したって思うでしょう。
まあ一見するとそう見えますからね。
でも、もしその人が合理的でも何でもなく、ただ得体の知れない恐怖に怯えていただけだとしたら、どうでしょう。ちょっと見方は変わりませんか。
いやー、その視点の転換こそが今日のテーマの核心なんですよ。
ほうほう。
私たちは普通とか常識っていう言葉をまるで客観的な真理であるかのように使いがちですよね。
無意識に口にしてますね。
しかし実際にはその言葉の裏には非常に人間しくて時に危険な心理メカニズムが隠されているんです。
なるほど。よし、じゃあここを紐解いてみましょう。
はい。
今回の深掘り徹底解剖のミッションはですね、なぜ常識や普通に寄り添うことが私たちの学びや成長をこねこそぎ止めてしまう罠になりうるのか、これを解き明かすことです。
非常に興味深いテーマですよね。
で、今回私たちがベースにする情報源がなんというか本当にユニークなんですよ。
ええ。
どこかの大学の心理学の論文かなって思うじゃないですか。
普通はそう思いますよね。
なんですけど、なんと愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
いやー、最初聞いた時は本当に耳を疑いましたよ。え、バドミントン教室って。
そうなりますよね。私もびっくりしました。
でも読んでみてすごく納得したんです。スポーツの指導現場っていう常に結果とか成長に真っ向から向き合い続けている場所だからこそ、人間の本質的な防衛反応が透けて見えるんでしょうね。
いやー、タイトルからしてめちゃくちゃ鋭いんですよ。格言、マジョリティの椅子に座る人ほど問いの価値が見えなくなるです。
くさっとくるタイトルですよね。
ええ、常に新しい知識を吸収して多角的な視点を求めているあなたにとっても、今日の内容はかなり脳を揺さぶらにはずです。
そうですね。
さて、ここから少し深掘りしていきたいんですが、記事の冒頭ですごくハッとさせられた点があるんです。
はい、何でしょう。
それは一般的とは違うものの見方を拒絶する人って、別に頭が悪いわけでも学ぶ意欲がないわけでもないという事実なんですよ。
そこが面白いところです。
むしろ社会や組織の中では優秀に見えることが多いと指摘していますよね。
ここで非常に興味深いのはその優秀さの正体なんですよね。彼らはなぜ優秀に見えるのか。
はい。
それは彼らがすでに普通側にいることで圧倒的に得をしているからです。
得をしているですか。
ええ。大きな組織の空気を読んで多数派の価値観にスムーズに乗って標準的な評価軸の中で高いスコアを出しているわけです。
なるほど、なるほど。
周囲と同じ言葉を使って同じ判断をして何の違和感もなく既存のシステムに適応している状態なんです。
いや、ちょっと待ってください。組織の空気を読んで決められた評価軸の中でしっかり成果を出しているなら、それはシンプルに仕事ができる有能な人ですよね。
はい、そう見えますよね。
なんでそれが成長を止める罠になってしまうんですか。
確かにそのシステムが永遠に変わらないのであれば彼らは有能なままでしょう。でも少し視点を変えてみてください。
はい。
彼らの優秀さというのはあくまで今あるルールの中で勝つことに完全に依存しているんです。
ああ、なるほど。
だからこそ物事の根底を揺るがすような本質的な問いは彼らにとって行く先を照らす光なんかではなくて自分の安定した足場を破壊しようとするただのノイズにしか聞こえなくなるんです。
うわー、それすごく腑に落ちました。これってつまりあるボードゲームの勝ち方を極めた絶対的なチャンピオンがいたとして、
ええ、
その人はゲームの盤面上では無敵なんですよね。でもそこへ誰かがやってきて、そもそもこのゲームのルールって不公平じゃないですかって言い出したとします。
はいはい。
するとチャンピオンは新しい視点だって喜ぶどころか激怒するわけだ。自分の存在価値そのものが脅かされるから。
その通りです。ただボードゲームの例えからさらに一歩踏み込んで考えてみましょうか。
お願いします。
ボードゲームなら誰もがこれはただのゲームだって分かってプレイしていますよね。
まあそうですね。
でも現実の社会や会社組織では人々はその自分がたまたまプレイしているゲームのルールをいつの間にか絶対的な物理法則みたいに錯覚してしまうんです。
物理法則ですか。
ええ、
自分がゲームに参加していることすら忘れてしまうんです。
うわ、それはなんか怖いですね。自分が正しい判断をしてきた、現実的で堅実だと思っていたのに、
はい、
実はただ多くの人がそう言っている世界に上手に乗っかっていただけかもしれない。
ええ。
疑わなくていい安全な場所に所属していただけかもしれない。本質的な問いというのは、その痛い事実を突きつけてくるわけですね。
そういうことです。自分が必死に築き上げてきたアイデンティティが根底から崩れかねないわけですから。
確かに。
自分の優秀さが単なる既存の構造への適応力に過ぎなかったという事実を直視するのは誰だって痛いものです。
痛いですね、それは。
だからこそ彼らは問いそのものを恐れて、無意識のうちに全力で遠ざけようとするんです。
じゃあそのマジョリティの椅子に深く座っている人々は、自分の足場を揺るがすような痛い問いを投げかけられた時、具体的にどうやって自分を守ろうとするんでしょうか。
はい。
最初の会議室の例に戻りますけど、それって極端じゃないとか、普通はそこまで考えないよねとか、あとみんなが困るよねっていう言葉、あれは一体何なんですか？
記事はこれらの言葉の正体を明確に暴いています。あれは論理的な反論ではありません。
違うんですか？
ええ、単に自分の足場を守るための防衛反論、つまり心理的な盾なんです。
でもここでちょっと意地悪な見方をさせてもらうと、本当に現実的じゃないアイデアってありますよね。
もちろんありますよ。
例えば明日から全員会社の公用語をラテン語にしようみたいな。
それは極端ですね。
そういう意見に対して、いや現実的じゃないよって返すのは自己防衛ではなくて、ただの事実の指摘じゃないですか。
良い指摘ですね。もちろん実務上のリソースや物理的な制約を指摘する客観的な分析は存在します。
はい。
しかしここで注目すべきは、その言葉が発せられる時の感情の動きとスピードなんです。
感情とスピード。
ええ、反射的に嫌悪感や苛立ちを伴って普通はという言葉が出てくるとき、
はいはい、
それは相手の提案を分析しているのではなくて、自分の内面にある不安を処理しようとしているサインなんです。
なるほど。
彼らにとって普通というのは単なる一つの考え方ではなくて、身分であり、安全であり、自尊心そのものなんです。
わあ、なるほど。自分が拠り所にしている普通を疑われることは、意見も否定されたんじゃなくて、自分という人間そのものを否定されたかのように感じてしまうんですね。
その通りです。
だからこそ強い拒絶反応を示すんだ。通勤中にこれを聞いているあなたも、新しい提案をした時に上司から、それは常識的に考えて無理だと一蹴された経験あるんじゃないでしょうか。
きっとあると思いますよ。
あの時会話が広がるどころか、完全にシャットダウンされる息苦しい感覚がありましたよね。
まさにそのシャットダウンが目的だからです。さらに興味深いのは、みんなが困るよねという言い回しです。
ああ、よく言いますね、みんながって。
ええ、彼らは自分の頭まで判断しているようでいて、実は多数派という巨大な背中に隠れて自分の意見を正当化しているだけの場合が多いんです。
多数派の背中に隠れるか。
本当に問いの価値を理解している人は、違和感があってもすぐに否定しません。普通を食わすことは社会を壊すことではないし、普通を疑うことは人を攻撃することでもないからです。
問いは人格を否定しているわけじゃなくて、思考の固定化を壊そうとしているだけなんですね。
ええ、まさにそれです。
でもその普通の外側を見るとか、別角度から現実を見るって、口で言うのは簡単ですけど、具体的にどうやってその技術を手に入れればいいんでしょうか。
そこですよね。
ここで記事の中に、ソモサンセッパという言葉が出てきますよね。作も説破と書く。
はい、禅の問答で使われる言葉ですね。
禅の問答って聞くと、どうしてもお坊さんがお寺で修行しているような、すごくスピリチュアルなイメージが湧いてしまうんですが。
そうですよね。
これを現代の私たちのビジネスとか日常生活にどうやって応用するのか、正直ちょっとイメージしづらいです。これってどういうメカニズムなんですか？
これは悟りを開くといった宗教的な話ではなくて、非常に実践的な認知のハッキングだと考えてください。
認知のハッキングですか？
ええ、ソモというのは、さあどうだとか、いかにという意味です。これは単なる知識を増やすための問いでも、相手を論破するための問いでもありません。
記事にもある通り、自分が今まで疑わずに使ってきた物差しを一度強制的に壊すための問いなんです。
物差しを壊す。これはある身近な例えを思いついたんですが。
はい、何でしょう。
私たちが常識に頼り切っている状態って、古いカーナビゲーションシステムをずっと信じて車を運転しているようなものですよね。
ああ、なるほど。古いカーナビ。
ええ、カーナビは自信満々にこの先直進ですっていう、それがマジョリティの常識です。
はいはい。
でもフロントガラス越しに見える実際の風景では道が崖崩れで塞がっているんですよ。
完全にアウトな状況ですね。
そこで同乗者が道間違ってませんか、崖ですよって聞く。これが問いですよね。
まさにその通りです。
でもナビを信じきって優秀なドライバーを自負している人は、ナビが直進って言ってるんだから極端なこと言うなとかって切れるわけですよね。
ええ。
そもそも切羽っていうのは、その古くなったナビの電源を一度強制的に切って自分の目でフロントガラスの外を見ろって促すような作業ってことですか？
そのカーナビの例えはまさにこの現象の構造を完璧に捉えていますね。
本当ですか？
ええ、多数派に最適化された人ほどこのナビの電源を切られることを極端に嫌がります。なぜならナビなしでどう走っていいかわからないからです。
ああ、自分で考える方法を知らないから。
しかし変化の激しい現代において、このナビを疑い電源を切る力がないことは致命的になります。
そうですよね。
ええ、テクノロジーの進化や価値観の変化によって道の形、つまり社会の前提ルールは突然ガラッと変わりますから、
はい、
その前提がずれた瞬間に古いナビの指示に誰よりも正確に従っていた優秀な人が最も早く崖から落ちてしまうんです。
うわ、それはリアルですね。リスナーのあなたも仕事の現場で目撃したことがあるんじゃないでしょうか。
ええ。
昨日まで業界の常識だったやり方が新しいツールの登場で一瞬にして無意味になる瞬間を、
はい、よくある話です。
自分が正しい側にいると思い込んでいるからナビの製造元を疑ったことがないんですね。自分は現実的だと思っているけど、実は既存の現実に慣れきっているだけだった。
専門的な視点から見てもここには深い教訓があります。
教訓ですか。
問いに苛立ちを覚えるとき、それは投げかけられた問いが浅いから反発しているわけではないんです。
ほう。
受け取る側の構造が足場を揺らされることに耐えられないという受け手側の無路さの問題なのです。
なるほど、受け手側の問題なんですね。
ええ、この自分はすでに正しい側にいるという思い込みこそが思考の硬直化を生み、人を変化に対して絶望的に弱くしていく最大の原因なんです。
多数派にいること自体が悪いわけじゃない。でも多数派イコール正しいと思い込んだ瞬間に人は問いを失ってしまうわけですね。
その通りです。
じゃあ私たちはこのマジョリティの罠に陥らずに本当に成長し続けるために、そのナビの電源を切る不快感とどう向き合っていけばいいんでしょうか。
はい、
正直自分の信じてきたものを疑うのってすごく怖くて不快ですよね。
記事は非常に本質的で厳しい答えを提示しています。本当に成長する人は問いを快感としてではなく、自分を更新するための摩擦として受け取るのだと。
摩擦ですか。
ええ、不快に感じたり面倒だと思っても、そこで即座に心を閉じないことが重要なんです。
よく成長には痛みが伴うって言いますけど、
はい、
それってどういうことなんだろうって思ってました。これってなんか蛇の脱皮みたいなものかもしれませんね。
蛇の脱皮、面白い視点ですね。
古い皮、つまりこれまでの常識が剥がれ落ちるときってチクチクして気持ち悪いし、むき出しになった新しい皮膚は最初はヒリヒリして痛いじゃないですか。
確かにそうですね。
でもそれを痛いから嫌だとか不快だって言って古い皮の中にずっととどまっていたら、中身は成長しているのに外側が窮屈になって最後は自分の皮のせいで窒息しちゃう。
素晴らしい洞察です。摩擦や痛みを避けていては決して新しい自分にはアップデートできません。
はい、
だからこそ記事の中にあるこのメッセージが重く響くのです。刺さる問いは優しくない、でも必要な問いは大抵優しくない。
うん、
優しい言葉だけで変われるなら人はとっくに変わっている、耳障りのいい共感だけで強くなれるなら停滞する人はいないと。
耳障りのいい共感だけで強くなれるなら停滞する人はいないですか。ぐさっと決まりますね。
ええ、
SNS を開けば自分を肯定してくれる優しい言葉とか同じ意見を持つ人たちのコミュニティ、いわゆるエコチェンバーにすぐ逃げ込める時代ですもんね。
そうですね、簡単に共感を得られますから。
でもそこで私たちは間違ってないよね、普通はこうだよねって傷の舐め合いをしているだけでは本当の意味での学習は絶対に始まらないんですね。
その通りです。問いに対してすぐに普通はとか一般的にはお持ち出してシャットアウトする人は考えているようで実は全く考えていません。
考えていない。
なぜ自分は今これを不快に感じたのか、この相手の問いは自分のどの隠れた前提を壊しに来ているのか、
はい、
そうやって湧き起こった不快感そのものを観察対象にするんです。 そこから初めて知的生存戦略がスタートします。
自分が所属している常識から自分を一度引き剥がす。
ええ。
普通側にいて安全な場所にいる人ほど自分が普通という見えない鎧に守られていることに気づきにくい。だからこそこの作業が誰よりも必要なんですね。
そうですね。
居心地のいい椅子を激しく揺らされ、そこから自分の足で立ち上がれる人だけが本当に自分の頭でフロントガラスの外の現実を見ることができると。全くその通りです。多数派の背中に隠れるのをやめて不快な問いと真っ向から向き合う、それこそがルールそのものが激変していくこの時代を生き抜くための唯一の道だと言えるでしょう。
いやー、今日は普通や常識という言葉の裏に潜む恐ろしい罠について深掘りしてきました。
はい、非常に濃い内容でしたね。
最後にあなたに持ち帰っていただきたい思考のフックがあります。
お願いします。
今日あるいは明日、誰かの意見を聞いて反射的にそれは極端だとか現実的じゃないってイラッとした瞬間をぜひキャッチしてみてください。
はい。
もしその苛立ちが相手の愚かさの証明ではなくて、あなた自身のもう機能しなくなった古いカーナビの存在を教えてくれる宇宙からのアラートだったとしたら。
おお、いいですね。
その時あなたはその心地よいマジョリティの椅子に座り続けますか？それとも摩擦を受け入れて立ち上がりますか？
常に問いを持ち続け、居心地の悪さを面白がる。それが私たちの脳と心を若々しく保つ最大の秘訣ですね。
はい。今回の徹底解剖はここまでです。次回もあなたの足場を心地よく揺るがすような驚きの情報源をご用意してお待ちしています。それではまた。